77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を宇南の by空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
発展町空海の友です。諫早の昭和レトロなヨーロッパダイニング、大人の隠れ家でこっそり美味しいお料理はいかが。赤い絨毯の階段が目印。諫早空海で検索してね。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
わかわか、君と君と君と手をつないで。
令和4年5月16日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねえです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
わーかー、君と君と君と手をつないで。
タラミのお弁当おむすびコロリンの糸山です。毎週月曜夕方5時から社長さんいらっしゃいって番組は、収録版がネットで何度でも聞けます。社長さんいらっしゃいで検索ね。
はい、今週も始まりました。みさちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、今日は先ほどここに来る前にですね、諫早青年会議所さんとお話をしてましたら、6月の4日、島原文化会館に、あの音武さんが 公演に来られるということで、
うわすごい、6月4日島原文化会館ですね。
そうこれ参加無料ですよ。
えすごい、
ね、
いやいいですね。
連絡諫早青年会議所のホームページからとかでも入れると思うんですけど、うんうん、まあ、島原青年会議所でもいいですけどね、大村青年会議所でもいいと思うんですけど、
青年会議所でありさえすればメインフォーラム
であればなんとかなると思うんですけど、
乙武さんね、
お会いしてみたいし、いいですね、お話聞いてみたいですよね、
うん、私も本あの
音言葉
、うん、面白いですよ乙武さんね。
まあ、今回の、うん、テーマが違いは違いであって間違いではない、
うん、
身近なとこから始めるダイバーシティ&インクルージョン。
インクルージョンって何？
インクルージョンっていうのは、うん、混ざり合うっていう意味です。
あ、なるほど。
だから例えばダイバーシティっていうと、うん、あのお魚で言えば、うん、タイとかヒラメとか、はいはい、それぞれの立場を認めるのがダイバーシティ、うんうんうんうん、それが、うん、あのなんていうの、海鮮丼になってる状態、
なるほど、
がインクルージョン。
めっちゃ分かりやすかったね。
そして、うん、タイやヒラメさんが、うん、その海鮮丼の中で、うん、あ自分はこの海鮮丼の中でこういう役割をしてるとか、
うんうんうんうん、
なんかそれぞれを認め合ってる、うんうん、あなたのおかげであなたのおかげでってみんな魚さんたちが言い寄る状態、
はあ、
これがインクルージョンです。
わかりました、わかりやすく説明ありがとうございます、
はい、僕はあのインクルージョンであっちこっち最近高校からとも呼ばれてて、
うんうん、
こんなお話をさせていただいて、
なんかねもう講演家になってきたねおいちゃんね、
はい、講演家になってきてま す, す、まあそういうことでね、ぜひ6月4日柴原文化会館、うん、
はい、
乙武さんの講演興味を持っていただければ、
うん、市長の古川龍三郎さんとかもねいらっしゃってね。
ああそうですね、
選挙に行くのは誰のためとか、
選挙に行くのは誰のため、
うん
うん、面白いですね。
そうですね、
まあ、いろんな問題を、
うんうん、
勉強できると思います、
はい、
さあそんなわけで、うん、記念すべき157人目のゲスト様は不思議なご縁でつながったんですよ。北海道旭川のご出身、ぐるり設計室横山智香子様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやもうね、どっちご主人とのご縁なんですよね。
はい、どんな、
うん、
どんなご縁で、
ご主人とねいろいろ悪だくみをしてたご縁なんです。
とね、多分ねリスナーさん、えご主人と友達だったらできれるんだってい
や、それは大丈夫ですよ、言っていただければ、うんうん、はい、臨機応変に対処します。北海道のご出身の方がなんで諫早にいらっしゃるんでしょうか。
あ、はい、主人とは北海道で知り合いまして、はあ、で北海道で結婚して、
うん、
でなんかいつの間にか
長崎に
来ていました、
うん、ちょっと待って、ご主人はどちらですか。
ご主人はですね、はい、自衛隊の方です。
あ、
方でした。
あ、はいはい、
ご定年になられたんでね、
はい、う
ん、自衛隊55歳で若くして定年なんですよ。
そうなんですよね、自衛隊もったいないね。
もったいない。今ちょっと問題になっとるよね、うん、それがね。
そうね、
だって隊員さんは全然足りてない、
うん、
そして55まで自衛隊で過ごした人が全然畑違いのところで余生を送ってるっていうのはどうなんだ、うんうんうん、
そして55歳ってまだまだ今バリバリですよね。
いやいや、松田さんいくつ。
はい、この間還暦迎えました。還暦
やろ。上野屋さんも還暦ですから。
あ、そうですか、う
ん、もったいない
よ。まだまだ働きますよ、
うん、
まあそういうわけでね、うん、その迷彩服を着てらっしゃったご主人とはちょっといろんな、
おっちゃんが友達だったわけね、
うん、友達っていうか、まあまあいろんな、はい、いろんなことをやってたんですけど、
はいはい、
がその旭川、最初のそのご主人の最初の赴任地が北海道って僕は聞いてたんですよ。
はい、札幌ですね。
札幌赴任地、
うん、はい、
はい、
で私は旭川のもっと山の方の山の中育ち、もうどさんこ中のどさんこなんですけど、
旭川まで出てくるのに大変だぞっていう、うん、
そうですそうです、電車でですね、車でだったら1時間、電車でだったらもうちょっとみたいな。
札幌って言ったら一番町ですよね。
はい、
で旭川のそんな山奥からどこでどうやって知り合うんですか。
で、そうですね、うん、まず旭川の高校を知ってて、うん、OL をしてたんですけど、うん、思うところあって札幌に出て、うん、看護学校に入って病院に勤めている時に、うん、主人と出会いまして、
自衛隊のご主人と出会われて、
はいはい、 で、そうですね、付き合いながら、
うんうんうん、
はい、
うん、でもなんでその出会うんですかね。
なんで、
あ、合コン、
合コン、まあ友達、なんかもっと長くなっちゃうんですけどいいですかね。
いいです、今日中に終われば
いや、みんなね、多分ね、自衛隊員さんとどうやったら出会うんだろうっていう方も気になると思います。
あ、友達が男友達から紹介をされると、
うん、
で男2人に女1人だと、
うんうんうん、
バランスが悪いからついてきてと言われてついていったんですけど、うんうん、でその紹介している男友達が、じゃあ君は誰かいないのかって、
うんうん、
その時、いや、いないです、
うん、
まあ、探してもいなかったんですけど、うん、いや、いい人がいるからちょっとおいでよって、この2人を2人きりにさせたいがために、
そういうこと、
私を連れ出して、で今の主人のところに行って、でもうお互いそんな気もないもの同士ですよね、
うん、
で時間を潰しみたいな。
あ、じゃあなんか合法的なお見合いみたいなもんですか。
そうですね、 場を作るための、
作るための、そう、ね、
時間潰しみたいな感じ、
人員として行ったんだけど、そうそうそう、
はい、
なんかミラトリがミラみたいになっちゃったみたいな。だってどういうところにでも出ていっとかんといけんですね。
そうですね、
うんうん、そういうご縁がどこに転がってるかわからん、
ね、おっしゃる通りです。いいのか悪いのか。
で北海道はご主人何年ぐらいいらっしゃったんですか。
はもう10年以上い
ました。10年以上、あんまり移動もなく、うん、
はい、札幌にずっと。
なんか 4,5 年では移動するようなイメージなんですけどね。
普通自衛隊の方は 4,5 年でも長いねっていう感じ。
なかなか成長が遅かったんですかね。そう言ったらまた怒られるから。
しっかり守られてたんですね。
ご主人聞いてらっしゃいますから、
やばい、マジマジ。
それで今度はどっかに、またその北海道十数年いて、
はい、
どっかに今度いよいよ転勤、
はい、
それはどっか寄り道があったんですか。
いえ、なかったですね。あの主人が自衛隊に、うん、あの九州に戻りたいっていう希望を、
あ、ご主人は九州出身なん
で、はい、諫早出身で、
あ、諫早出身で、
はい、大村部隊に帰りたいと、
大村部隊へ帰りたい、
はい、
じゃあそこ希望を叶えられたんですね。
はい、あの手この手で。
相当弱みを握ってるんじゃないですか。いやいや、防衛省の。
いや、よくわかんないですけど、その事情は。
じゃあ旭川からついてこられたのね。
はい、うん、いつの間にか、なんかこう、
いつの間にかね、
はい、
え、お子さんまだちっちゃかったんですか。
そうですね、はい、
よう納得しましたね。
いえ、納得する間もなく、いつの間にか、こう言ったらまたラジオでね、のっけて、
大丈夫です、ピーって言いますから
。何の相談もなしに、まあ、決まってましたもんね。
あ、はい、あ、そこもあとは引っ越しするだけ、
そうそうそうそう、ね、はい、いや、聞いてないよって感じ。
まあ北海道は遠いからね。
ああ、
喧嘩してちょいって帰れる距離はないやんか。
ちょこちょこ帰ってます。大阪から乗り換えかな。
いや、うん、なかなか、そう、
福岡だったら直行便が、
福岡から千歳しか行かないんですよ。
あ、千歳。
で、長崎からだったら羽田で乗り換えて旭川。
結構遠
いですね。ですね。
まあ日本国内だから。
そうそうそう、うちの親もそんな言ってました、う
ん、ね、あ、お母さんが理解があったんだね。
そうですね、父も母も諦めてたと思います。
もう自分に言い聞かせるしかないもんね。
いや、私がもう自由奔放だったので、もともともうそもそも諦めらめて、
あ、そしたらもう海外に行かれるぐらいだったら日本におってほしいみたいな感じ。
おっしゃる通り、そのように言われました
でしょう、はい、
あ、海外よりましと、
はい、
この子は何をしでかすかわからんから、いつかかもうほわって飛び出して海外におるかもしれん、
はい、
なるほど。
それだったらいいよ、男性と、
はい、
日本に住んどってほしい、はい、
まあそういう状況ありですよ、
はい、
その設計の世界ってどうやって設計の世界に近づいていくんですか。
え、看護師さんだったんですか。
看護師を目指してたんです
よ、ね、目指してたんですよ、
うん、
で看護学校の友達と住宅展示場に行って、
うんうんうん、
あまりに楽しくて、
うん、
そこから火がついてで結婚してから、あ、じゃあもうこっちに勉強しようと思ってですね、育児をしながら、
長崎の住宅展示会かなんか
です
か。
いや、札幌
も
結婚前に住宅展示場ってあるじゃないですか、
うんうんうん
うん、そこを付き合ってって言われて、うん、うん、分かったって、もう彼氏と行けばいいのにっ って言いながらいやいやついてった住宅展示場が楽しすぎてですね、う
ん、その住宅展示場は僕らも楽しい、ミサちゃんも楽しい
やろ、楽しい楽しい、
そっから先って普通発展せんやんか、
そうなのよ、
あ
その職業によ、
うん、職業に
どう展開していくもんなんですか、
いく子供を産んできっとなんていうか自分の生き方も考え直す時間ができたんでしょうね、うん、真面目に、うん、でそうですね、育児しながら暇暇で勉強して、
育児しながら暇暇で勉強します
何の勉強、
すごい、
あインテリアコーディネーターの勉強をまずして、
だから住宅展示 会場の中のインテリアをしたいとなったんですか、
あ設計事務所に行くには、うん、あの設計士の資格を取るにはあの期間がいるんですよ、実務経験が、
はいはいはい、
で実務経験を積むためにはまず
設計事務所 に就職
しなければいけないと思って、で何かしら足がかりはインテリアコーディネーターかなと思って、そこからですね、
でそこからその設計関連の会社に勤めて、
はい、
でその設計士を取るわけ、
はい、
じゃいきなりの設計士ではなかったんですね、
そうですね、足がかりとしてのでもインテリアコーディネーターなので、
すごい、
インテリアコーディネーターの仕事はあまりしてないんですけども、
しかもね子育てしながらって大変ですよ、
あ、そうですね、そうですね、
えらい、
面白いですよね、
楽しかったですでも子育ても楽しいし勉強も楽しいし、
何でも楽しいですよね、
楽しいですね、
楽しいことしかしないからどんどんどんどん
そうそうそう偏っていくんですよねそっちに
そうなんですか、それで、まあ、何がしかお勤めになって設計士を取られて、
はい、
で独立して何年ですか、
あ独立してっていうかあの設計事務所を辞めてからはずっとフリーでいろんな人からちょっと声をかけていただいて、はいはい、で仕事をしてたんですけど、
うん、
で自分でちゃんと事務所を構えようと思ったのが5年前6年前かな、6年経つ、
フリーでやってたのはどれくらいの期間なんですか、
は長いですよね、7、8年、
7、8年フリーでやってて、してたんじゃないかなと思います
、ご主人は自衛隊 で、
はい、
で自分はフリーで設計の仕事を、は
い、設計っていうかもうお手伝いですね、うん、設計のお手伝い、
うん、
図面を描いたり、
はいはい
はいはい、雑用
とか、やっぱ手に職あるっていいですね
へ、はい、それでそのこう事務所をやっぱり6年前に構えようと思ったきっかけって何なんですか、
もう子供も手を離れてるし、うん、ですね、うん、もうでも死ぬ前にはやりたいことをやった方がいいかなと、
すごいすごい、なるほど、なるほど、よくわかるな、うんうん、でもそういうの気づきが早いですよね、
早いですね、
そうですか、
我々還暦あたりを機に、うん、あそうかなって思うようになりましたけど、
あそうですね、いや何度か入院するタイミングがあったんですよ、で入院の時間ってやっぱり人生を振り返りますよ ね、 ね、
あそういうことがやっぱりいい方向に働くわけやね、
そうでしょうね、うんうん、
私のやりたいことなんやったかな
って、ね、そうです ね、
そうね、このまま死ぬわけいかんと、ね、
そうそうそうそう、
その冒頭でさ乙武さんのね講演会あるってお話ししたけども、うん、まあ例えがいいのか悪いか分からんけども、やっぱり60過ぎてくるといつまでもあると思うな、ご体満足ですよね、
うん、
そら目でも耳でも何でもそう、 指先でも何でもそう、
うん
ね、やっぱり全てが機能するとは限らんたい、
うん、
それは100歳まで生きるつもりやけど、
うん、
その間ずっと全てが機能しとる保証はないので、やっぱりやりたいことはやっぱりやっといた方がいいなと、
うん、
最近特に思うんですよ、うん、
でおいちゃん最近特にアクティブに動いてるもんね、
アクティブだ、やっぱりね、そうなんよね、だから本もそう、
うん、
そのまあ、目が見えてるので本を読もうとするけど、うん、まあ、焦点が例えばぶれ出すとやっぱ本を読むのが、
ね、うん、きついもんね、もうだんだんね、うん、
だからやっぱ今のうちがむしゃらに読んどこうって思っちゃうね、明日読めるって保証はないもんね、うん、
すごいね、
そうやろ、
音声もあるよ、
音声もあるけど耳もどうなるかわからないでしょ、
うんうん、
だからバイクもそうなんやね、無理して乗ってるんで、うん、
無理して乗ってるん
で、いやいや
危険ですね、危険、
危険ね、
明日乗れんかもしれんからね、
危ない、もうね、あの楽しいと思わんと、
いやいや、いややっぱね、そう思うよ、若い頃はそんなこと全然思わんかったけど、うん、そのうちそのうちと思ってたけど、
うんうん、そうなんですよね、
なんかお話聞いてると、いやそうだよなって思う、
うん、
そうか ね,
ね もっと早く気づけばよかったって思います。
ちかこさんの話聞いてたら仕事が趣味みたいなイメージがありますけど、どんなんですか。
そうですね、今のところ、
ね、楽しくて仕方ないみたいな。
そこまではないですけど、辛いことも多々ありますけど、まあ、
もちろん ね,、はい、もちろん ね, ね。
そこにご主人絡んできます。
あ、なんでそこで、なんでそこ夫婦に持ってかれ
たとか、なんかそっちに持っていきたいなと。
今助けられてます。
あ、助けられてるんですね。あ、そう言えと言われたね。
いえいえ、とんでもないです。
ね、まあ、あの先ほど打ち合わせの中ではその指導もされてるんでしょ、いろんなところ。
あの職業訓練校で、はあ、あの講師を少ししてるんですけど、なかなか認知度が上がらず、うん、生徒さんが増えないんですよ、
はいはい、
あの働きながら建築の仕事ができるので、うん、で費用もあの雇用保険から割安で受けられるので、うんうんうん、ぜひとも。
え、建築と何ですか。
設計士の他に施工管理技士を取れる、うん、あとあの大工の技能試験を受けられる。大工の技能試験には今女性の生徒さんもいらっしゃって、
うわかっこいい、かっこいいですよ。大工さんが女性やったらかっこいいです ね, ね。
なので、うん、皆さんぜひ。
例えば学校出てさ、うん、事務系とかさ、うん、営業系に一旦して、うん、今その仕事してるけど、うん、そういうとこに行きながらも可能っていうことですか。
あ、建築系の仕事場だと、うんうん、あの割安になるんですけど、
あ、
違う職場だとあの実費になるのかな。
それ建築系ってその事務職営業職も建築系になるわけ。
あ、職場が、そうですね、設計事務所の事務でも
大丈夫、ね、あ、いいですいいです。
あ、はい、そしたらそうやってそういうとこ入ったけど、うん、事務で終わらずいい、
うん、
もしかしたら、はい、まあ、お問い合わせはね、していただくとして。
そうですね、うん、詳しいことはぜひ問い合わせていただいて、
なんかそういう道があるよっていう話ですね、
は
い、
そうね、はい、やっぱりその道を知らないとね、はい、選択肢がいっぱいあるよっていうのがあるとね、はい、
さっきの横山さんの話じゃ、住宅展示場でワクワクして、はい、設計士になりたくて、はい、設計事務所のキャリアがいるから、はい、インテリアコーディネーターを取って、はい、うん、で勤めながら設計士を取って、はい、現在に至るでしょ。
そして事務所でまた何か、何やら楽しいイベントなんかもやろう。
あ、なんか言おったね。今月なんかやるんでしょ。
はい、今月の27日、うん、午前10時から、はい、あの整理収納アドバイザーの今永さんと、うん、ズームでつながりながら、あのお食、あのお菓子は おやつ屋シュークレさんのおやつを食べながら収納について考えるっていうイベントをしようかと思ってます。
へー、
ズームで、
ズームなんですよ。その場で、
うん、
はい、あ、その場で集まっていただいて、うん、講師の方はあのズームで参加っていうか形なんですけど、
あ、そうか、聞く側はぐるり設計室に集まって、はい、ってお菓子食べながら、はい、それいいね。それいいね。
ちょっと今永さんがあのあれなんです、医療関係の、
あ、で出れないんだ、
ご主人だったりとかするので、
そしたらもんね。でも整理収納今必要ですよね。
面白いんですよ。
もあるし、
今永さんとお話ししてると、うん、本当気づきが多々あります。
あ、そうですか、はい、もうこれ女性はぜひ聞きたいなと思います、はい、ね、お菓子食べながら、
そうです、そうそう。みんな悩みどころは多分共通の点があるんじゃないかなと思っていて、
まあ一人で悩まずにね、はい、みんなでお友達増えて、はい、ね、うん、
じゃあそこに申し込みとかいるんですか。
あ、それが私 あのぐるり設計室で検索していただいて、うん、インスタからメッセージかいただくか、うんうん、直接メールでもよろしいので、うん、いただければ、はいはい、
5月27日、
5月27日金曜日、はい、10時から、
はい、
ぐるり設計室で検索ですよね、
はい、ぐるり設計室で検索して、はい、あのお問い合わせいただければ、うん、はい、
ぐるりはひらがなです。
ひらがなです。
漢字じゃないですよ、
はい、
どんがん漢字。ぐるりでどんな漢字かと思って。
ぐるり設計室だから、まあ、ネットで検索すると被ることないね。
はい、おそらく
一番上にポンって出てくるでしょ。
どうなんですかね。
だって他にないやろ。ちょっと検索してみて。
今いきなりアキラッチが無理
に多分だって他に類似名称ないでしょ。
なんか住宅とかあるかもですね。ぐるりの住宅、うん、
でもロゴマークが可愛いんですよね。
ねえ、あのねえとか自分であ
顔のマー ク, マークニコちゃんマークみたいな
にちょっとペロって下出してあるっていう、はい、
これ自分でデザインしたんですか。
いえ、デザイナーさんにお願いして、うん、はい、
やっぱ女性らしい感じよね。
はい、どうぞ。
ぐるり設計室もうここしか出てこないです。
そうやろ。ありがとうございます。
そう思うよ。だから今ね、店の名前とか会社の名前はそれで決めないと。
ああ、一発で出る。
そう、だから SEO 対策とかあるじゃん、うん、上に載せてもらう、うん、それ以前にもう一発でヒットする名前を決めた方が
よかったです、はい、
結果的に正解で
した
よね。
変な名前って言われましたけど、
いやそれくらい、
絶対一度聞いたら忘れないですもんね、うん、これね、
覚えててください。
はいはい、
メッセージもいただいて、
はい、
あ、心さんからラジオ聞いてます、お疲れ様でございますと。そしてルンルンルノンさん、
はい、
いつもお世話になっておりますミサネ、様、
はいはい、
ん、あ、孫ちゃんのお宮参りもおめでとうございます。
そうなんですよ、昨日だったの。
おめでとうございます。
働きながら建築のお仕事ができるって知らなかったです。知らない方もいらっしゃると思いますので、女性の方にも伝えていきたいですね、
うん、知らんかった、押してよ、
押してよって
。知らんかった。
こういうそれメッセージ読みながら押してほしいな。いや、メッセージありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、こういう調子でまた後半はね、うん、あのシネマナビゲーターのミカちゃんが待機してますんでね、うんうん、後半はそういったお話と、
今 BGM に流れてるおちゃんが言ってた皆既月食、うん、
皆既月食、
月食か、皆既月食、うんうんうん、あのいろんなところが悪くなってきますっていう。
ああ、そうそうそうそう。だからもうこれはしょうがないんで、いかに楽しく付き合うかっちゅう歌ですから。
そうですね。
はい。後半も聞いてください。
はい、後半も聞いてください。ダメだった。
それでも禁煙して半年が過ぎた頃、気がついたらタバコをむしゃむしゃ食べていた。夢だった。よかったが、それはすでに始まっていた。今食事をしたのに食べたかどうかわからない。今ご飯を食べたのにまたすぐご飯を食べるという。散歩に出かけるのはとってもいいことだけど、そのまま家に帰って来なかった。ああ、月が地球の影になる。皆既月食。ああ、健康な生活の影になる。皆既月食。
社長さん、ようきんしゃったなった。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人チームレス、ホームページをご覧ください。
令和4年5月16日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねです。
本日はぐるり設計室横山ちか子様をお迎えしてお送りしております。はい、で電話がつながっておりまして、うん、まあ、ラジオでもおなじみのシネマナビゲーター、
はい、
辻美香ちゃんとつながっておりましてね、はい、ちょっと映画の話でもと思ってます。美香ちゃん、もしもし。
もしもし、こんにちは。
こんにちは。相変わらずおもちゃみたいな声ですよね。
そうでしょ。
かわい
い。怒るときもそんな感じで怒るんですか。
怒るときも、うん、なんかもう全部トーンは変わらないみたいです。自分では変えてるつもりなんですけどね。
相手は怒られとる気せんよね。
怖くないわ。
せんでしょうね。せんね。どうしよう。ダメだこりゃって感じですね。
ダメだこりゃ、ね。まあ短い時間ですけど、ミカちゃんおすすめの映画など。
はいはい、
あ、新ウルトラマンのネタバレでもいいですよ。
ネタバレ
したら、ね、ネタバレ取り出したらもうちょっと社長さんいらっしゃる時間にはもう収まりきれない
すごいね、パンフレットすごいね、帯ね、あの新ウルトラマンのパンフレットの帯、
寝るあのネタバレ注意って書いてあるでしょ、
ね、
見た瞬間ちょっと笑ってしまった
もう 新仮面ライダーやからね、気持ちは来年
の来年に飛んでる、
ね、あ、そっかそっか、
仮面ライダーね、
ショッカーのショッカーの会員になれるアプリっていうやつ今日登録した、ショッカーのアプリって出てますよ、
マジ、
本当に、ね、ちょっと後で
ググってみよう、ショッカーになるの、
ショッカーの会員のアプリ、
ショッカーの会員何号、
いや何号じゃない、ショッカーもいくつか種類があってランクが、うんうん、それどこのどこに所属するかみたいな、
あの悪者の
まあ、それでさ、はい、話戻すけど、はい、まあ、美香ちゃんのなんかおすすめの映画とか、
おすすめの映画は、うん、もうこれお茶も多分見てると思うんですけど、はい、今週のね5月20日の金曜日から始まります、
はい、
派遣アニメっていう映画なんです
よね。派遣アニメはね泣くよ、
派遣アニメ、アニメかなって思ったんですけど、
アニメの会社に就職する、
うん、そう
ビジネス系ですよ、これビジネスものですよ、
そうですね、まあ、アニメ業界の裏側を描いている、うん、お仕事の映画なんですよね。でも、うん、その派遣アニメって言っても、うん、その派遣社員とかの派遣ではなくて、うん、まあ、漢字で書くと、まあ、制覇の派っていう字と権力の権で派遣、うん、だからその道のやっぱトップを、
トップ
を目指すっていう話なんですよね、はいはい、そうなんですよ、まあ、これあの地方公務員からアニメ業界に飛び込んだ新人監督のひとみちゃん、
うん、
女性なんですけど、
うんうんうん、まあ、
デビュー作で憧れの天才監督王子千春っていう監督なんですけど、うん、アニメ業界の覇権ですね、アニメ業界の頂点をかけて争うことになるんですね、
う
ん、
そうね、
で、まあ、王子はまあこれまでにメガヒット作品を生み出したものの、まあ、その過剰なほどのこだわりとわがままぶりがもう幸いして、まあ、降板が続いていて、もう崖っぷちに立たされてたわけなんですよ、
うんうん、
まあ、そんな王子をプロデューサーの女性、うん、まあ、アリシナっていう女性が8年ぶりに監督復帰させるためにもう大勝負に出るんですよね、
うんうん、
で、まあ、一方ひとみはクセモノプロデューサーの雪城や個性的な仲間たちとともにアニメ界の頂点を目指して奮闘するんですよ、うん、さてこの2人の勝負の行方はっていう話なんですけど、まあ、直木賞作家の辻村瑞稀さんの人気小説の映画化した作品なんですね。
あ、そうなんですね。
そうそう。で、ひとみを演じるのが吉岡里帆さん、
はいはい、
で、王子を演じるのが中村智也さん、
うん、
まあ、その他にも柄本佑さんや小野真知子さんが登場するんですよ。
すごい演技派ですね、皆さん。
そうなんですよ、うん、で、まあ、この物語の一番の見どころは出てくるこの2人が対戦するこのアニメーション、
うん、
まあ、サウンドバッグ奏での石っていうアニメと、あと運命戦線リデルライトっていうあのアニメーションが2つ出てくるんですけど、うん、このアニメーションのクオリティの高さにまず皆さんびっくりすると思うんですよね。
うーん、
まあ、映画の中にちょこちょこっとしか出てこないんですけど、うん、もうそのクオリティの高さに、まあ、この派遣アニメっていう本編と、うん、このサンドバッグとリデルライト、これ3本立てで上映してほしいなってまず皆さん思うと思うんですよね。
それぞれでもね、
うん、
そう、もう、うん、すごい、
そうなんですよ、もうこだわっているすごい大掛かりなプロジェクトになっているこの映画なんですけど、まあ、それもなんですけど、まあ、この誰かの胸に刺さるものを作りたいってこう頑張る皆さんの姿っていう、アニメ業界の皆さんの姿っていうのはね、すごく心にね残るっていうか刺さるんですよね、
うん、
だから、まあ、この作品を見てると、まあ、エンターテインメントの凄さっていうのをね改めて感じてもらえると思います。
なるほど、面白そう。じゃあ
だから本当ね、まさにビジネス書
の一粒でサウンド美味しいぐらいな感じですね。
そう、だからいろんな学びのある作品なんじゃないかなって私は感じたんですよね。
うん、
そう、で、これ見たらね、エクレアが食べたくなる。
そう。なぜかはネタバレだから言わないけど、ね、帰りにエクレア買いたくなるよね。
買ってきた？
買って帰った。そう。そ それでこれねエンドロールのね、うん、最後の最後までもう部屋が明るくなるまで絶対席を立たない方がいいですね、
うん、
あそうなんだ、
そう、
そうなんですよ、最後の最後にもちゃんとしたね、うん、こっちもあるから、
うんうんうん、
そうね、
そう
だから、うん、僕見に行った時も誰一人立たんし、
うん、
あの試写会って結構みんな立たんね、
あ試写会はもう最後まで、ね、
最後の最後もピカーンってつくまで誰一人立たんね、
うんう
ん、
そうなんですよね、うん、だから最近の映画っていうのは最後の最後までのお楽しみっていうのがあるから、
そうそう、うん、エンドロールのね最後がね、
そうなんですよね、あとね最近使われてる主題歌とかもすごくいいんですよ、
うん、そうやね、曲もそうや、
そうだからねもう最後の最後までね映画はねやっぱりね部屋が明るくなるまでね、
うん、
立たない方がいいと思います、
そうね、そのエンドロールの曲を聴きながらなんていうかな今までのあれに浸るみたいなね、うん、もありますよね時間ね、
でその派遣アニメの派遣がカタカナ表記なんや、
うん、うん、そうそう、
カタカナで全て派遣アニメやから、うん、最初ピンとこんのよね、
うん、
私は派遣会社に、ね、派遣会社のなんかなみたいな、
そう私もそう思ってました、
そうなんですね、うん、でも違うんですよ、
うん、
これねものすごくいい映画なので、
いや最高、
ぜひ、うん、たくさんの人に見てもらいたいですよね、
はい、今週末ですね、
20日が公開、
はい、うん、そうですね、5月20日の金曜日から、なるほど、
これおすすめです、
はいはい、ぜひ劇場でお楽しみください、
はい、まあ、美香ちゃんの短い時間でしたけど、
はい、
楽しかったです、
ありがとうございます、
またよろしくお願いします、
ありがとう、美香ちゃん、
ありがとうございました、
優しい瞳を持っていたならば、
社長さんいらっしゃい、
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、ぐるり設計室横山千佳子さんにどんな思いで今の自分を続けられていますかというご質問をしたいと思います、お願いします、
お願いします、
はい、あのぐるり設計室のぐるりの意味なんですけれど、
う
ん、ぐるりは周辺のっていう意味でつけました、
うん、
まずあの建設業界で言うと自分だけが儲からず、うん、作る人、
はい、
まあ、世主の方、うん、で私とみんなが協力して一つのものを作るっていう意味のぐるり、
うんうんうん、
誰一人あの一人で秀でるわけではなく、うん、みんなで協力し合いましょうっていうぐるり、 あと環境においては、うん、やっぱり自然環境を守りつつ、うん、循環を大切にし、
うん、
そうですね、自然環境持続可能なって最近叫ばれてますけど、うん、
はいはい、
そういうところもちゃんとあの天然素材にこだわりたいんですけどね、うん、その辺もバランスをよくそういう建物を作っていきたいっていう思い、うん、あと他にもあのなんていうかな、そうですね、そんな感じですすいません、うまくまとめられず、
はい、
まあ三方よし、うん、持続可能、ね、うん、はい、今のビジネスの本当にやっぱり二大柱と思いますけどね、うん、はい、あと環境 ね、は
い、ぐるりって長崎弁で周りっていう意味です
よね、ぐるーっと、ぐるーっと、ぐるーっと、
あ長崎弁なんですかね、
うん、
まあ、ぐるりはそうかもしれないけど、こうぐるーっと回るみたいな言い方はしょっちゅうするね、
はい、うん、あぐるりって言わんかな
ぐるっとって言わん、
ぐるっと、
ぐるっと、
ぐるっと、あのぐるりって
あのぐるりは私はまだ存じ上げないですね
私だけか、
どこでも何でもいいんです
、ねね、はい、そういうぐるりね、はい、みんな一緒で
宇宙もぐるり
ね、
宇宙も踏まえて、
まあ、この番組 の、 そのオープニングの曲で太一郎お兄さんの輪っかっていう歌が流れるんですけどね、
はい、
うん、その輪になろうっていう、そのなんていうかな、その三方よし的な、はい、みんなで輪になろうみたいな、輪っか輪っかっていう歌がこれですね、
は
い、これを美佐子さんは若いって解釈する、
あ
それもありです
ね。若い
って間違いではないと思います。
全部長崎弁でね。
はい。
まあこういうことなのかな。
あ、はい。そうですね。その通り。
これいい歌でしょ。
はい。
ねえ、僕大好きでこの歌、太一郎さんの歌いっぱいいい歌あるんやけど、うん、これをオープニングで使わせていただいてるんですね。はい、いい話ですよね。はい、
ぐるり設計室に何人いらっしゃるんですか。
私一人です。
あ、はい、そうなんだ。ぐるりっていっぱいいらっしゃるかもイメージが
、うん、増やしたいとは思ってるんですけど、うんうん、なかなかですね、うんまあ、気楽でよくはあるんですけど、ね、うんうん、一人だと。でもそろそろちょっと周りも巻き込んでいこうかなと思ってます。そうですね、はい、
まあ一人やけど何かを作るときはチームなんでしょ。
そうです、そうです、うんうん、はい、ね、
クリエイターがどんどんどんどん集まってきて、ね、もう一番理想の姿と思うけどな、
うんうん、そうですね。つどつど
チームができて、はい、プロジェクトが終わったら解散して、はい、うんうん、また次のプロジェクトで集まってみたいなね、
はいはい、楽しいです。いい
と思いますけどね、はい、それも新しい形と思う、
うん、はい、
世の中すべてがフリーターチャーですね。
そうですね、う
ん、江戸時代のビジネスですよね
あ、そうなんですか。
だって会社っていうのは明治ですから。
あ、そっか。あ、
うんうん、明治になってから株式会社みたいなのが日本に出てきたけど、はい、うん、その前は全部フリーターですから、
うん、
お城を作るにしても石を積む人、うん、溝を作る人、瓦を積む人、みんなが集まってお城を作る、
うんうんうんうん、
それでそのお城を壊すのが広谷環境開発ですよね
何にも言えない何も言えない
壊す人もいてね
壊れないと新しいのができないですからね。
はい、うまい。
循環
です、はい、ね、まあ、そのビジネス書を読むのが、まあ、ご趣味の一つだという話もその打ち合わせの時されてたんですけど、はい、まあ、そういう横山さんですけど、これからの未来どのようにお考えでしょうか。
はい、あの建築に限らず、うん、いろんな人と関わって、
うん、
あのそう、この間母が亡くなったんですけど、
あ、そうでしたね、
母にしろ祖母にしろ、あの福祉関係というか社会貢献を結構頑張ってたので、うん、もうこの年になったら社会に何か貢献したいなとは思っています。はい、何か私ができることないかなと模索しているところです。
まあ、建築を通じてでもいろいろできるんじゃないですか。だから先ほどその女性、若い女性に、はい、その大工さんを教えるとか、うん、やっぱりそういうチャンスをプレゼントするっていうか、
うん、
なるかならんかはその子の努力と思うけど、うん、なかなか学校ではそういう職業って出会わない。
そうなんですよね、出会わないね、う
ん、分かんないですもんね、
うん、
だから先生たち自体が大学行って、うん、教職員免許を取って、うん、他の仕事をあんまりご存じない状態での生徒指導になってるので、うん、他の職業があんまりね、うん、はい、とりあえず大学行けみたいな感じがある、
はい、こういう仕事もあるよっていうのをみんなでいっぱい発信していかなきゃいけないし、うんうん、そこは男でも女でも OK ないよねっていう、うん、
それはその学校がどうこうじゃなくて、うん、民間の仕事やと思うよ、
うんうん、
どんどん発信して、
お子さんがいろんな大人に出会う場が必要なのかなって思う、うん、もうだらしない大人にしろ、うん、立派な大人にしろ、
う
ん
う
ん、
あれでも大人やってるから
そう勇気が出るような大人ね
それを目指します
これでいいかみたいな
そうそうそう、うん、もうほらあの竹の鮮魚見さねえ見とったらなんかあれでいいやみたいな、ね、
やーはなりたくないって
そうそう、
いややりたみたいな
反面教師っていうのもあるからね
反面教師必要ない、
必要なの、うん、
みんながみんな同じようにね、そうそうそう、すくすく育ってもらっても困るわけ
はい、思います。
そうじゃない人がね、うん、まあ、それがその多様性のインクルージョンでさ、
うんうん、
ダイバーシティインクルージョン、うん、ね、いいまとめやね、
みんなね認め合ってね、
認め合って、うん、それでいいんだってことよね。そうそう、でも最近ね学校の先生もなんかそういったお話で最近私も呼び出されるんです、
うんうんうんうん、
あのそういう話を聞いた相手におっしゃっていただいて、ね、うんうん、
時代が求めてるんですね、
だと思うんですけど ね、うん、
インクルージョンって言われても何なのかっていうのがね、
かっこいいですね。
次聞いた時私は忘れてるかもしれない
海鮮丼は覚えとるやろ、
海鮮丼は覚えとる、
なんなら山かけ丼でもいいよ、山かけ丼あれもインクルージョンです、
いろんなものが混ざっとけね、
あの、はい、どうぞ、はい、
盛り上がってるとこすいません、はい、番組やってメッセージをいただいております、はい、ラジオネームみきこさん、
はい、
お疲れ様です。
お仕事を早退して暇だったので、アプリをインストールして札幌で聞いてます。
お友達ですか？
姉です。
姉
です。
ちっこの声が聞きやすくて安心しました。たくさんいろんなことを聞いてもらってよかったね。
やめてって感じ。
ご縁もぐるぐる回って広がって、聞いてくださるリスナーさんたちともつながって、ぐるぐる回ってつながって広がってありがたいですね。楽しくちょっと頑張りながら、お仕事頑張ってねということです。
ありがとうございます。
素敵なお姉さん。
姉ですね。
何人兄弟なんですか？
はい、3人兄弟の私は真ん中で、下に弟がいます。
女男、
はい、
いや素敵なお姉さんですね。
はい、
なんかほろりとくるメッセージでびっくりしましたけどね。またこれからもぜひ札幌で聞いていただければと思いますけど、
ぜひぜひ、はい、
だからこういう地方のラジオが全国アプリで聞ける時代になりましたから、
はい、
うん、でまたこれアーカイブで残るんで、
はい、
あと、
しまったって感じ。
アーカイブがまた聞けるんでゆっくりですね、
はい、
ぜひお楽しみいただければと思うし、お友達にもぜひアーカイブの URL を教えていただければと思います、ね。
今度イベントのある時、みんなでラジオ聞きましょうみたいな。
あ、そうですね。
それでも楽しいかもしれない、はい、ね。
ありがとうございます。
まあ、ラジオいかがでしたか？
思ったほど こんなに、
うん、
ね、緊張せずに喋っていいのかなって感じなんですけど。
いいんですね、
はい、また来たいです、
ね。皆さんそうおっしゃっていただけるんで、何か大丈夫ですか？なんかあきらちゃんが何か言いたいのかな。まあそういうわけで、また来週なんですけど、5月23日になりますね、はい、来週記念すべき158人目のゲスト様、
はい、
リハビリテーション愛のは、
うん、
これね、栄田社長の話聞いてほしい、
はい、
もうね、そのリハビリ業界のイメージが変わりますから、
うん、あ、そう、
また栄田社長変えようとしてるから、
あのね、うちの娘が言ってたんですけど、あそこのアイノワは美男美女しかいないみたいな、
あ、
働いてる方。
これね、また根掘り葉掘り聞きますけどね。
それが楽しみですね。
今からのその介護の世界をとにかく変えようとされていて、うん、
そっか、私たちお世話になることだし。
そう、だから我々世代が行きたくなるような介護の世界を作ろうとされている。
そう、だからもうそれ聞いただけで、イケメンおるなら私行きますみたいな。
いや、シンプルで分かりやすい、ね、でもそれ原理原則やけん、
うん、
だからやっぱりそういう受付の子とか、うん、そのお世話する子がさ、美男美女やったらやっぱ行くやんか、
ね、そしていつまでも若くいたいと思うじゃないですかね。
それは永遠のテーマやからさ、それはそれでいいと思う、
ね、多分そこ切ってほしい。
ぜひ来週もお楽しみください、
はい、
ということで、横山さん、いよいよお別れのご挨拶になりますが、
はい、
心の準備はよろしいですか？
はい、はいはい、頑張ります。
ということで、お別れのご挨拶をしましょう。ぐるり設計室、横山ちか子様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ。
5月27日10時から整理収納アドバイザーとお話し会をします。
お待ちしてます。
お待ちしております。
はい、
よろしくお願いします。
社長さん、いらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を、雲南の場合空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。